多分10チャンネルの驚きももの木そのテレビを見ていたのです。岡本太郎さんの話が出てきました。最近亡くなられました。あの芸術家ですね。一風変わったユニークに見える人だったのですが、私はその番組を見ていてですね、本当に人間的に素晴らしい人なんだなということとても感動したのですが、その中の彼の言葉でとても印象的な言葉です。急いでメモを取ったんですが、誤解を受けるには純粋と勇気がいるという、その前に彼は誤解をされるものでなければならないというふうに言ったんです。人々に褒め称えられている、あるいは自分もこれはいい作品だなんて思ったらそれは皆壊してしまうというぐらいに厳しさに徹した人ですね。私は特に最後の誤解を受けるには純粋と勇気がいるという言葉だけをメモったんです。その時に主キリストを思い起こしたからです。まさに誤解の中に生き続け、そして死を迎えられた方がイエス・キリストだ。今日の福音書には出てきていませんけれども、他の福音書では人々が、今日のルカによる福音書は人々がじゃなくて弟子たちがっていう表現になるんですね。人々がシュロの枝を持ってきて打ち振り、あるいはこのイエスが入ってこられる時にその道筋にシュロの枝を敷いたという、それでシュロの主日パンサンデーというふうに呼ぶんですね。これは勝利の凱旋してくる王を迎える時の儀式です。今日のところではルカによる福音書では弟子たちが上着を脱いでそこへ敷いた、これもいわゆる現代的に言うとカーペットを敷くっていうこと、偉い人が国賓なんかが飛行機を降りてきたら赤い絨毯がと敷いてありますね。でその上をこう通っていくように、まあ当時はそういうふうに上着を敷く、あるいは白の枝を振ってっていう、そういう王として入場されたということ、特に、この今日のルカによる福音書はそのことをとても強調しているような気がいたします。ロバに乗ってという表現は、これは平和の主、平和の王ということを象徴しています。普通は王様はかっこいい白い馬にでもまたがってですね、で堂々とこう帰ってくるというのですが、ロバっていうのは見栄えしないですね。ドン・キホーテに象徴されている、なんとなしに滑稽です。でもそのロバに乗って入場されるっていう、それは平和の王ということのシンボルでもあるわけなんですが、今日はルカによる福音書の19章の28節から48節のその中で、特に39節から44節を中心にして御言葉を聞きたいというふうに思います。というのはこの39節から44節というのはこのルカによる福音書だけに書かれているストーリーなんです。特殊伝承というふうに言いますが、自分の編集の意図に従ってある部分を強調する、それは少し表現を直すというふうなことがあり得るわけですね。で特にルカによる福音書の著者の、まあ、仮にルカといたしますが、このルカと呼ばれる人は39節から44節を加えた、他のところにはない。これはルカによる福音書全体がこのエルサレムへの道というふうなテーマで編集されている。つまりイエスはエルサレムから、そのエルサレムというのは 完成するところという意味を持っているようですね。このエルサレムというとこ、これは別名シオンとも言いますね。それは神が救いを完成されるところ、そこにいよいよイエスがおいでになって、そしてイエスがエルサレムで十字架につけられてよみがえられたっていうことにおいて神の救いが完成したのだということを言おうとするわけですね。そのエルサレムというのはそういう意味で神の救いの完成する場所であり、その神の救いを受け止めて世界に述べ伝えていくべき集団の根拠地だから、このエルサレムでまたペンテコステが起こる、つまり教会が生まれるようになるわけですね。そのエルサレムこそという、そういう考え方があるわけなんですが、しかしすでに旧約の民がやはりエルサレムこそ中心というふうに信じていたわけですね。そしてその当時のエルサレムを牛耳っていた人たちは当時のユダヤ教の指導者たち、軍事的政治的にはローマ軍が占領しているわけですけれども、自治が許されているから当時の立法学者、祭司、そういう人たちだったんですね。彼らが本当の意味で神の意志を表していない、もっと言えばその逆を言ってるっていうことをイエスが嘆いた。41節を見ると、エルサレムに近づき都が見えた時、イエスはその都のために泣いてというふうに書いています。エルサレムのために泣かれたイエス、ある意味でイエスはこのエルサレム、つまり他の福音書の箇所にもそういう話が出てるわけですが、神に召された民であるユダヤ人、イスラエルをですね、イスラエルは本当にその神の召しの根源に戻って、そしてその使命を果たすように手を変え品を変え、まあ言ってみればいろいろ注意したりいろいろ表したんだけども、彼らは固くなりのある一方で、そしてついにイエスに敵対してイエスを殺そうとするに至ったということです。イエス様は自分が殺されるということについて泣かれるというよりは、そこまでどうしてもわからないエルサレム、当時の宗教者たちについて嘆かれたというふうに受け取っていいと思うんですね。現代のエルサレムは何かといえば、私たちキリスト教会です。キリスト教会は新しいイスラエルというふうに言われる、新しい神の民です。つまり人種とか、あるいは掟とかに縛られないで、全世界の人々がキリストによって一つにされて、そして最初のイスラエルが召されたその目的、つまり全世界に祝福の源となる。実は祝福の源とか祝福のもといというのは意訳ですね。直訳的に言うと世界の祝福となりなさいということです。私たちの存在が祝福になるよう、接する人々にとって祝福になるように神様が召された。それを古いイスラエル、神の民はいろいろ神との契約を守るということを条件にしたために制限を設けてしまいました。制限というのですか、規則をあまり、だから規則を守るというふうになると、そうじゃない人がせり出されるということになるわけですね。それで本来の使命を失ってしまっていることについてイエスが嘆かれたのですが、あの古いイスラエルが契約を守るということに夢中になったために、つまり目的と手段を混同したから大事な目的を失ってしまったのだというふうに言えるのですが、これをもっと現代的に当てはめると、上昇志向の 見るとですね、イエス様に敵対した人っていうのはあんなに正しい清らかなイエス様を殺そうなんて考える人っていうのはどんな悪人かっていうふうに考える。福音書を読むときにとても気をつけなきゃいけないのは、あの時代劇的にですね、善玉と悪玉に分けて読まないことです。もしも分けるんだったら私たちが悪玉の方ではないかというふうに身を置いて読まなきゃいけない。この場合、実はイエスはエルサレムに入場された時、エルサレムについて涙を流された、泣かれたっていうけれども、現代のエルサレム、イスラエルである私たちについてイエスは泣かれていないかということを顧みるというのが、私はとても現代的に聖書を読むということの上で大事なことじゃないか。当時の人々も古い映画に出てくるようです。見るからに悪役じゃないんですね。もう60年ぐらい前のゴルゴタの丘っていう白黒のイエス伝の映画がございます。私もビデオを持ってるんですが、また折り紙もご覧いただいているんですが、あれは時代劇です。今から見るんですね。善玉爆玉はっきりしてる。もうイエス様に敵対するというパリサイ派だとか祭司とかっていうのは、あれはまさに悪役がやってるんですね。日本でも悪役っていうのは、悪役の人っていうのは普段の顔とてもいい顔なんですが、やっぱり役の上でね、悪役に徹する、見るからに悪いっていう顔をするわけですが、そういう風になってですね、ああこれだから見当違いしたなっていう風に私は思って、そうじゃないですよ。その当時の指導者は真面目で誠実で、そしてね、努力家で、あんまりケチをつけるようなところのない人です。でも何かちょっと違うなというふうに思うタイプの人ですね。自他ともに自分たちは真面目で一生懸命だと認している人たちです。とすると現代のクリスチャン像っていうのが浮かんできませんですか。当時の人々も上昇志向と言いました。神様との契約を守るために、神様に喜んでいただけるために捨てるべきことを捨て、しなければならないことをしようと努力していく、つまり一生懸命上を向いて励んでいる人、これは真面目で立派なことではなかったんです。ところがそれは一見立派なのですけれども、一番大事な祝福を失うんです。祝福というのは愛ということですね。経済的価値観に基づいた感性は、つまり豊かであること、安定することがいいっていうね、そういう感性は自分が上昇することに生きがいを見出させ、逆にその流れから外れたものに対しては、すでに人間的価値や上昇志向が失われたものとして目もくれない。自分が損をすれば痛むのに、他者が痛んでいるのを見ても痛まない。あるいは他者が痛んでいるのを知っていながら知らないふりをする。そのように自分が得ることに重点を置き、失うことを嫌悪する生き方が至るところに見出せるのではないだろうか。これが当時の宗教的真面目な人たちにもあった。経済的価値観っていうよりは今度は宗教的価値観です。神の前に清くあるっていうね、そしてだからいけないってことは一切しないようです。もっと上を目指してっていうね、そうなるとそうじゃない人に対しては目もくれないし、それの逆をしている人に対しては憎しみを抱こうとするし、ましてや自分たちが目指していることにケチをつける人がいれば敵になるんですね。どこが間違ってるんだっていうことになるんですから、イエスの言動は大 正しい良いことを追求している、そのことに一生懸命なっている、これは一見いいことのように見えるのですが、大変危険性を、つまり神様からご覧になったらとても困った現象になる。一生懸命で真面目でありさえすればいいということではないですね。ヨーロッパが基盤になったキリスト教っていうのは、どうしてもそういう大きくなることはいいことだ、成功することはいいことだっていう、その成功を賛美するっていう傾向が強い。そしてそのうまくいった人っていうのは信仰が立派だったからこういうふうになったって、そういうふうな例は、まあ一言じゃないです、私も昔はそういうふうな形を使ったことがあるから反省を込めて言ってるんですけれども、そういうふうに言えばそうじゃない人は即信仰がダメっていうふうになってしまいますね。ここは他の宗教と違いがなくなってしまうんです。そうじゃなくてイエスはご自身が大失敗者だ、だから失敗することがダメとかですね、成功することがいいとかっていうふうにはちっとも受け取っていらっしゃらなかった。それを超えているっていうことをよく受け止めとかっていかないというふうに思うんですね。そういう点でイエスはまさに自分が一番頼りにしたい神の民が一番見当外れた、自分について誤解をする、それぐらい頭が固くなっている、そのことに嘆かれたのです。私はしょっちゅう申し上げますように、イエス様が言う十字架を覆うということは、自分を捨て自分の十字架を覆って私に従ってきなさいとおっしゃった、十字架を覆うということは人の抽象と誤解を受け入れるということです。イエスはそういう意味で決して彼らを罵ったりですね、力で屈服させようとしないで、それに甘んじて十字架にご自分で疲れたということですね。ですから私たちも誤解や抽象を受けるときに、先ほどの岡本太郎さんじゃないけれども、そういうことが聞こえたときに人間ですからグラグラきますよ、頭にくる、ちくしょうってあの人がなふにとかですね、よくまああんなこと言えるなとかってしばらくはこうなるんですが、その時に必ず自分に戻さなきゃいけない。イエスのように純粋と勇気があったのか、こんなにグラグラする自分は何だっていうふうに受け止めなきゃいけないだろう。そして誤解と抽象は人間につきものなんだということも、じゃあ私自身は決して誤解してなかったかっていうことも考えなきゃいけない。いろんな意味で誤解をしてるじゃないか。それを人が自分を誤解したからといって頭に来るというのは、自分に純粋さが欠けてるっていうことじゃないのかっていうふうに、もう一度戻さなきゃいけないというふうに思うんですね。イエスは、もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えないという書いてありますし、最後の44節、それは神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである。ここにわきまえという言葉が2回出てきますが、これは知るということですね。それをしっかり体で知る。だからわきまえというふうに訳したんですが、その平和への道というのは、42節のその後のしかし今はそれが、これが平和への道ですが、お前には見えない。この見えないというのはお前の目から隠されているというふうに直訳するとそういう意味だそうです。お前の目に見えないというのは隠されている、本当はあるのに隠れてて分かってない、つまり気づいてないですね。そして最後の神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである、これも平和への道ということにつながる。とするとこの平和への道っていうのは何かというと、神がご自分の民を召 的なんですね、平和への道。お前が何のために召されたのかということをよく知っておかなければいけないのに、いつの間にか自分だけはいいことしてるっていう風になって、そういう種類の人っていうのはだんだん言葉が通じなくなるんですね。そういう種類の人とあんまり話してると、あれ自分の方がおかしいかなっていう気になってきますからね、あんまり話さない方がいいんですよね。精神衛生良くないですからね。本当はそちらの方がおかしいですからね。どうも通じないなっていう時には早々と切り上げた方がいいです。あんまり突っ込まない方がいいです。それでも性格によって違ってですね、私もそう分かっていながら無気になる部分があるんです。自ら血を掘ることがあるんですけれども、でも人々が私たちを見てる時にそういうふうに見られていないかっていうことについて敏感に時々紹介いたしました、藤木正蔵先生、京都ご講座長官ですね、こういう言葉を言ってらっしゃいますね。神を求めれば求めるほど自分を顧みずには折れなくなり、神を愛しようとすればするほど隣人を愛することが課題になり、隣人を愛しようとすればするほど神への愛が問われている。縦と横が常に結びついてないんだよね。だから礼拝でのポイントは愛ですっていうこともいつも申します。愛において懺悔しなければ、一週間私は嘘ついたとかね、なんか悪いことしたとかっていうんで反省するんじゃなくて、一週間私が人への接し方においてどうだったかっていうことを神様がご覧になって、お前あの時もチャンス失ったじゃないかっておっしゃってないかっていうことに気がついていかない。あるいは一番致命的なのは意識もしてないっていうことですね。だからほっとして意識もしてないでそういうことをしてるかもしれませんっていうことが危険だ。そしてまたにもかかわらずイエス様がいいよお前と一緒にいるぞって言ってくださってるから、まず受け入れていただいて、そうするとまた礼拝の最後はまた愛に向けて出発するっていうことです。使えるために出発するっていうことです。この一週間ぼんやりしないで、どこでどういうことがあるかもしれないけれども、そういう人と共になる、少なくともそばにいようとするっていうことなんじゃないか。アルフォンス・デッケンさんという人が新しいのを書いて出してですね、ユーモア多い年の妙訳っていう本出して割合面白い本なんです。いわゆるホスピスのことについてですね、こういうふうにおっしゃっています。私たちは誰もが同じ人間同士として一歩先を行く先輩のため、つまり一歩先を行く先輩で死を迎えようとしている人ですのために何かをする治療方法はなくなっても、最後までそばにいる看護によって最もその人らしい人生の割を全うさせることができるのであれば、その人のそばにいるっていうことですね。少なくともそこにいるしかいない、できない。それは逃げの言葉でなくて、最後は祈りしかできない。でもいるっていうね、そのあり方が求められてるんじゃないか。私は3チャンネルで江戸介さんがホスピスのことを話してるのをちょっと聞きました。とてもあの人は分かりやすい方をするんです。ホスピスっていうのがホスピタルから来てるけど、ホスピタル、病院ですね。ホスピタル、ホスピタリティ、人をもてなすということから病院が本当は起こってくる。だけど今のほとんどの日本の病院っていうのはもてなすところでね、直してあげるっていう方なんだけれども、で私たちも日本的に人をもてなすっていう時にはこちらのペースでお茶を出して、はいどうぞ、それでもてなしたつもりだけれども、本当のもてなしはそのお客様にとって一番いいことをしてあげることじゃない。飛行機に乗った時に TRKT とかっていうふうに聞かれる。少なくとも2つの選択はどちらがいいですか、あるいはまた他の。これは私反省しましたね。うちに見えたお客様が考えと相談して、いや今日はどっちしよう、いや日本じゃいいんじゃない それですね、単純なことなんですけど、私たちはしたつもりなんだけれども、本当にその人を思ったかどうかっていうことね。だからホスピスっていうのは、その最後を迎えた人にとって、その人が一番したいようにさせたい。思いっきりお酒飲みたいって言ったら飲ませてあげるって、お医者さんが良くないって言っても。つまり、ホスピスっていうのはそういうところなんです。タバコ吸ったらそう、それから家に帰りたいって言ったらどうぞっていうふうにね。そしてその人が最後を迎えた時に、ああ私はいい生涯を送ったっていうふうにして死を迎えられるようにするのがホスピスでしょ。彼の話ではホスピスっていうとなんかもうそこ入ったらもう死にに行くとこっていうふうなイメージが日本には強いけれども、そうじゃないって。もちろん死ぬ人もあるけれども、最後を好きなように、つまり一人の人格として全うできるように一生懸命みんなで周りで助けるところですよというね、その根源がホスピタリティなんだということをね、短い時間で学んだんですが、それで私もそうか、もてなしということをもっと考え直せていたなということを思ったんですね。イエスはエルサレムに向かって流れた。そのホスピタリティを失ってしまって先民意識だけあるイスラエルに対して流れたんです。もてなそうとするか、受け入れようとするか。それはやっぱりこのイエス様にいつも来てもらって、占領してもらって行くしかないというように思えてしかないんですね。だから私たちもほんのちょっぴりでいいから、だから人に伝えるということにおいて、またイエスに学びたいというふうに思います。祈りましょう。天のお父様、今日もお招きをありがとうございます。しばしば目的と手段を混同してしまって囚われてしまうものです。ですからあなたが私たちをお召しになったその御心を忘れて、自分の目的追求にだけ囚われてしまいがちでした。生かしてくださっているのはあなたでした。そしていつも最大限に許してくださっているのもあなたでした。そのことを忘れていました。いつもあなたに戻って、そしてまたあなたが接しられるように人々に接していくことができますよ。